ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。落語界の皆さん、順調に進んでおりますでしょうか。今日はですね、まあ、なんて言いますか、新しい時代に入りますね。新しい時代に入るときに、古い考えのままっていうのが普通なんです。それはまあ人間ですからね。今まで生活してきたと。で、新しい時代に入ると。で、同じように生活すると。そうすると、やっぱり、新しい時代の生き方というのは、古い時代の生き方と違いますんでね。まあ、そこに保護が生じまして、まあ、いろんな問題点を生じるんですね。ところが、その時にちょっとだけ考えればいいわけですね。新しい時代というのはどういう時代なのか、今までとどこが違うのか、それでは何を考えて生きればいいのか、ということですね。特に、まあ、親御さんなんかの場合とかですね、まあ、会社の社長さんとか、そういうある程度家族を率いるとかですね、それからグループを率いるっていうような人たちは、やっぱりその人たちが間違えますとね、影響がかなり大きいわけですよ。ですから私はね、やっぱりまあ、今後2025年から始まる新しい時代は違うと思う人はまあ仕方ないんですけど、そうかもしれないなと思う人はね、ぜひ一回自分の周辺の人たちのことも考えて、まあ、これからどういうことを注意しなきゃいけないのかなっていうことを一回よくご自分でお考えになった方がいいと思うんですね。まあ、それに私が少しでも力になれればということで、まあ、お話をしたいんですけども、だから全員満足のための方法なんて書きましたんですけどね。非常に重要な方法はですね、これから非常に重要な方法は、どうしても向上しなきゃいけない。よくしなきゃいけない。それはですね、例えば江戸時代に、男はもう必死になって一年中働かないと家族を養うだけの米が取れない。お母さんもですね、もう本当に必死になって子供を育て、何しろ、そのままの水を使うだけで赤切れの手になってひどいわけですね。赤ちゃんなんかもお尻がもう悪くなっちゃってね。そうするといちいちお湯を沸かす。お湯を沸かすったってガスをひねればお湯が沸くっていう時代じゃありませんから、裏山から、まず焚き木を取ってきて、それを炊いてですね、お湯を沸かしてそれを適当な方に分けて、赤ちゃんのまずお尻を拭く、まあ自分の手も、なんか野菜も洗う、服も洗うっていうふうにしてるわけですから、もう大変なんですよね。本当にそういう時代に我々が生まれてこなくてよかった。まあ、ご先祖様に感謝し、ご先祖様が頑張ってくれたので、自分が生まれてるということですからね、本当に。人間というのは毛皮も生えておりませんしね、周りに服も着なきゃいけませんし、体も弱い生物種なんで、まあ、知恵だけが頼りに努力して生きてきたというもんなんですね。で、今の時代今度は食べ過ぎで、なんかダイエットに行ったりですね、それから必要もないお金を取って他人を苦しめたりという全然別の状況になっております。まあ、本当にこう格差がひどいんですね。まあ大きな会社の会長が10億円の年収で、母子家庭のお母さんが225万だっつっても、それはしょうがないじゃないかなんていう人いるんですけども、人間はですね、食卓を囲んでご飯食べるときは、貧乏だからその同じね、目の前で、粗末なものを食べる人と、高価なものを食べる人と会ったら、やっぱり人間的じゃないんですよ。それがこう、社会全体になりますとね、あるいはもう必要もないような広い家で、必要もないような美味しいものを食べてる人と、本当に貧しく小さいところで食べてる人と、補正ができないんですね。目に見えませんから。それが一番私は問題だと思うんですね。それはここに書いたフィヒナーの法則。フィヒナーを知るというふうに書いたんですけど、実は人間が喜びを感じたり、苦痛を感じたりするのはですね、実は絶対値じゃないと。絶対値じゃないってことはどういうことかって言いますと、昨日の温度が、気温がですね、20度だったら25度は暑く感じ、15度は寒く感じるんですけども、昨日の気温が15度だと、今度は20度で暖く感じ、10度で寒く感じる。まあ、これでお分かりになったと思いますが、その他に食事もですね、昨日7軒の寿司を食べれば、今日1000円の寿司で美味しいと感じるんですけど、昨日2000円の寿司を食べたらですね、今日1000円の寿司を食べるとまずいと感じる。まあ、これがフィナーの法則なんですね。昨日と今日、昨日っていうか前と今との間の比率。 2倍とか 0.5 倍とか比率の対数ログを取りまして、それに比例乗数をかけますとね、人間が感じることになるわけです。ですからまあ寒いところに住んでるとだんだん寒さが平均になる。しかも人間というのは対応能力ありますから、まあ体に脂肪がついてくるとかそういうことも含みましてね、まあ女の人が脂肪がついて太るの嫌がってますけども、女性が太るってのはやっぱり第一に子供を産むときにそれに耐えられる体を作るために丸っこくなってるわけですね。男はもちろん筋肉を使っていつ何時クワを振るったり鉄砲玉を撃ったりしなきゃいけませんから、それで筋肉がついて筋肉質になってる。つまり筋肉質である、男が筋肉質であるってこととか、女が脂肪で丸くなってるっていうのと、やっぱりそれは理由があるんですね。これはフィヒナーの法則の第2番目のものなんですね。直接的には昨日食べたものと今日食べたもの、昨日の気温と今日の気温、そういう日でね、決まっている日っていうのはまあ2倍とか 0.5 倍とかいうことなんですけどね。ですから暑さ寒さもよく感じますよね。秋口にだんだん寒くなるとすごく寒く感じるんですけども、冬になりますと、まあたまたま15度ぐらいになりますとね、あったかいね今日はっていうことになってですね、まあ秋口に20度ぐらいだったら、時々25度ぐらいだった気温の中で、たまに15度になったらもう寒いですね今日はつって本当に震えてしまうんですね。わずかその1ヶ月2ヶ月でもそうなんです。もちろん1日2日でもそうなんですね。昔私は趣味の中にまずいご飯を食べることっていうのを返せたら、みんなから質問を受けてなかなか答えるのが大変だったんでもうやめたんですけど、実はできるだけまずいご飯を食べてると自分の基準がまずいご飯になりますので、どれもこれも美味しく感じるんですね。だから満足した生活っていうのは自分ができうる生活よりか少しまずいところに、あ、まずいっていうか辛いところにですね、寒いとかね、少し寒いとか少しまずいとか少し辛いとか、そういうところに基準を置いとくと毎日の生活が満足になるんですよ。ええ。ですからね、自分の普通逆になっちゃうんですね。お金ばっか頭にある人はお金稼いだ分だけできるだけいい生活をしようと思うんですよ。いい生活をしようと思ってお金が入った時にいい生活をするわけです。食べ物が良かったり住んでるとこ良かったりするんですよ。そうするとその人の本当の力はもうちょっと下なので、すぐ下に落ちちゃうんですよ。で、そういう人はね、いつも不満があるんです。なんで不満があるかって当たり前ですよね。自分の実力よりかいい生活をたまにすれば、それが体に残りますから、普通の生活が辛いんですよ。だから辛い辛いって言ってるんですよ。で、僕なんか非常に満足してるのはですね、僕は割合濃いにっていうか、まあフィヒナーの法則に沿って、あまりデラックスなものは食べない。まあつまり自分が、ギリギリお財布上食べられるようなものを食べたり、財布上生活できるような態度で生活すると。例えば車買うときもね、自分の収入でギリギリ買える車なんて買うと、高い車なんて買うと、これ不満が溜まっちゃうんですよ。いつも運転してるとき、あの車の方がいいな、俺この車だからな、とこういうふうに思ってやってますから、それがストレスとして溜まるんですね。これがフィヒナーの法則なんで、原則をもう一回お話しますと、フィヒナーの法則がある以上ですね、我々は社会の自分のポジションに沿ってものを行動するんじゃなくて、それがちょっと低いところ、ちょっとでいいんですよ。ちょっと低いところで生活をしてると、非常に満足な生活が得られるってことですね。まあ、私もこのブログでよく言いますけど、アメリカ国民はアメリカの合衆国の今の土地を全部取って、1850年にはそういうところで生活してた。だからそれで満足すればいいのに、まあ、イギリス人の血が入ってるからね、満足しなかったんですよ。それで全世界、カリブ海や太平洋だ、ハワイだ、フィリピンだ、日本だ、ね、ベトナムだ、アフガニスタンだ、イラン、イラクだってやってるうちにですね、それは自分たちの子供は兵士として徴用されてどんどん死んでいく。アメリカ社会も非常に曲がってくる。で、現在ではアメリカに住んでることは必ずしも幸福じゃない。つまり、上位 1% ぐらいの人だけが幸福だという非常に歪んだ社会になってしまいましたね。2番目はですね、到達点を見る。これはですね、よく環境の時に言われて、僕、何言ってんですかなんつってましたけどね、このまま発展したら環境を破壊すると。このまま発展したらってことはですね、もう、 貧乏根性なんですよ、これもね。人間はもうできるだけ物を無限に使った方がいいという錯覚があるんですよ。これはまあ一番のフィーナーの法則に似てるんですよね。だから到達点というのを見れないんですよ。もう無限に使っていく。しかしそうじゃないんです。もうこの2025年には到達点がはっきり見えるわけですね。我々が全員満足で幸福な状態に到達する。何も物質をどんどん使うわけじゃない。IT と AI になりますからね。ずーっと減ります。これが量子科学になったらもっと減りますね。ですから、そういう社会になりますので、到達点をはっきり見とくってことですね。私はむしろ自分で考えますとね、到達点は今よりか低いですよ。物質生産も。環境破壊なんか起こりません。もちろん温暖化とかそんなの起こりません。エネルギーが少ないっていうなことも起こりません。これはみんなね、危機を煽って、ただみんなを心配させてるだけですよ。例えばですね、この前、これは本当に放送、報道されてましたけどね。今、半導体っていうのは、導線の中を電子が通るんです。導線の中を電子が通ります。導線ってのは硬いもんですよ。その硬いってのは密にこう、密になってるんですね。そこのところ無理やりガーッと電子が、電子は小さいですけどね。それでもまあまあ結構な大きさあるんですよ。それがギュッと通っていきますから。もちろんそこで抵抗があって熱が発生して電力がいるっていうのが現在の半導体なんです。だからこれから IT が進んだら大変だ大変だっつってますね。で、この前ね、光半導体の紹介がありましてね。光半導体の紹介はもちろん今度はシリカ系の電線の中に光の光子が通るんです。光子ってのは重さありませんからね。ピューッと通るんですよ。速度ももう極端に速いわけですね。光よりか速いものはないというふうに今考えられておりますが、そういうわけですね。そうするともう全然抵抗が少なくなっちゃいます。現在のスマホで、現在の性能のままっていうことになると、現在の半導体、銅の半導体ですね、電子半導体って言いますかね。電子半導体に比べて光半導体になったら、スマホを充電するのに5年に一遍でいいんです。えっていう感じでしょ。今毎日毎日充電してんのに5年に一遍充電すればいいんです。つまり電力消費がものすごく減るんですね。だからなんかね、 IT と AI になったらね、なんかクラウドコンピューターにものすごくね電力がいるなんてのは違うんですよ。だってもし本当にそうだったら、昔ね、馬で移動してた時があるわけですよ。自動車が発明される前ですよ。このまま馬が増えたらね、馬は道路の上に糞をしますから。それで糞で車輪が滑ってたんですよ。だからこのままね、馬が増えたらみんなが馬車に乗るようになったらどうするんだろうか。糞が道路に積もって走れなくなっちゃうって心配してた人がいるんですよ。まあ、世の中には心配性の人がいますから、まあそれはしょうがない。技術がわからないで心配性の人ってのは困るんですよ。まあ、エネルギーが足りないって太陽のエネルギーね。太陽が毎秒出しているエネルギーのうちの、今光を人間は受光してるんですけども、それはエネルギーの100分の1にしか過ぎませんからね。だから誰かが太陽の光を出しているものを補足する装置をちょっと作ればね、たちまち100倍になります。ですから、まあ到達点というのは本当にね、正しく判断するのは、ものすごく高度な学力があります。それは仕方ありません。ですから、まあ、勉強するっていうのは、安心した人生を送るという意味でも非常に重要なんですね。まあ、中学校とか高等学校でしっかりと勉強してたら、それは世の中稼ぐためとかそういうんじゃなくて、自分の人生を安心して豊かに生きるという意味で非常に重要だと思います。3番目は、これからね、いわゆる仕事っていうのがなくなりますから、時短なんてね、仕事の時短を短くするなんていうのは全然もう問題じゃありません。まあ、そういう点じゃ最近やってるね、昆虫食だとか時短だとか、ね、少子化対策とか、全くね、将来を見てじゃなくて、現在が何も変わらない。いや、そういう人がいるんですよ。将来はもっと明るいですからって僕が言うとね、いや、そんなことない、武田先生。いや、今までそうでしたって。今まではそうかもしれない。今回だけ違うんです。それはね、人間はいつもそう思うんですよ。西暦1000年にはもうこれで地球はなくなる。西暦2000年にもこれで地球はなくなるっていうね。そういうふうにみんなが思ったんです。人間というのはそういうとこがあって、まあそれもね、 注意深く生活するためには必要なことなんですが、ちょっと行き過ぎてるんですね。それをお金にしようっていう悪いやつがいるから余計困っちゃうわけですね。ということで、これからは仕事というものじゃなくて、まあ恩返しするための仕事、これはもう恩返しですから仕事とは言えませんよね。自分が生きてればご飯も食べるし電車にも乗るわけですから、やっぱり自分も社会の一員として同じようなことをしなきゃいけないわけで、それはまあそうだ。まあ一日4時間ぐらいでしょうね。4時間以外の時間ですね。まあ寝る時間が8時間としたら12時間。ちょうど一日の半分は、まあ義務みたいなもんですね。眠って、あと、恩を返すと。あとの12時間が空いてくるんです。これからどんどんどんどん。すぐには空きませんよ。社会ですから少しずつ空いていきますね。この12時間。まあここでは暇な時間と書きましたけど、これを暇にしないで、自分の人生の時間にするっていうことですね。今までは人生の時間でなかったんですよ。仕事と余暇、余暇っていうのは人生じゃないですね。普通は気晴らしみたいなものを余暇って言ったわけですよ。そうじゃなくて、本当に自分がそこで生きる。それもある程度社会に貢献して、みんなと一緒にやっていくっていうものをね、自分なりに作っていくっていうことが、これからの人生の勝負だということですね。まあ、つまり、まあ、満足するという人生を自分がこれから準備していって、それで少しずつ少しずつ社会が変わってきますから、どんどんどんどん自分の人生が良くなっていくということを計画するっていうのが、私は正しいと思っております。